TSL のゆるくだだだ行かせて。今回のゲストは前回に引き続き、沢宗則選手とマンモス半田選手です。前回は主にマンモスジャパンツアーについてお話ししていただきました。今回は両選手がプロレスを始めたきっかけや今後の抱負などをお聞きしました。では、沢宗則選手とマンモス半田選手をゲストに招いてお送りします。では、次は、沢選手、半田選手、まあ、それぞれについてお伺いしたいんですけど、
はい、
まず、沢選手、
はい、
プロレスを始めたきっかけというのは、
まあ、始めたきっかけっていうのはですね、
はい、
まあ、やっぱ、
はい、
好きなことを仕事にしたいっていうのが、
なるほど、
まあ、あったんですけど、まあ、アマチュアバトラーっていうのがあって、
はい、アマチュアバトラー、
はい、僕は18歳の時に、
はい、
バトラーズで、
はい、
アマチュアを募集して、
はい、
で大会を開くっていう、
はい、
サブミッションの、
はい、
レスリングで、大会を開くっていう、結構当時では珍しいのがあったんですね、はい、今でこそ総合のチームとかがいっぱいある、はい、あって大会とかもいろんなところでやってますけど、
はい、
その当時はすごく珍しくて、
はい、
今多分プロレスの中では初だったと思うんです
。なるほど、
はい、でそれに僕は、はい、高校卒業してから出場したときに、
はい、
ベストファイター賞っていうのをいただいた。
ベストファイター賞、
はい、はい、で、まあ、僕はまたそういう時に、まあ、変な戦い方を結構するんですけどプロレス技を狙ったりとかで、
はい、
それを見た石川祐希が、
はい、
社
長が、
はい、なんかお前とは、
はい、
数年もタッグを組んでる気がするんだっていうことを僕に言ったんですね、
はい、
僕はその言葉がずっと忘れられなくて、
はい、
まあ、結局プロレスデビューするのはそれからあれですね、10年は経たないけど何年も経った後だったんですけど、はい、なんかお前とはね数年もタッグを組んでる気がするんだっていう、
はい、
その口説き文句にやられた感じですね、
はい、
で結局、まあ、
はい、
そこから8年後の2006年に、はい、石川祐希本当に後楽園ホールでタッグを組んで試合をした、まあ、その言葉が現実となったっていう、
はい、
まあ、その口説き文句にやられてしまった、はい、
あ、
はい、そういう感じです。
すごいですね、その石川社長のその敬願というか、でも今はあれですよね、アメリカから日本のアンサーから RAW みたいな草プロレスまですごい幅広く活躍されているということで、じゃあ次はマンモス半田選手についてお聞きしたいんですけど、プロレスを始めたきっかけというのは、はい、
友達の紹介で、
友達の紹介なんか合コンみたいですね。
ね、ね、友達の紹介だよな。
そう、友達の紹介
だよ。この世界でやっぱそういう縁故が大事だということですね。
ね、
そういうことだよね。僕ともう一人デビューしたんですけど、
はい、
一緒に、
はい、
はい。その子はもうちょっと今中田そばで、
中田そばで、それ言っていいんですか？やめちゃったんですか？
あ、本当？あ、ママさん中田そばって大
事なんですか？なるほど。やっぱり芸人でもコンビであれですよね。売れるのは片方でって言うけど、まさにそういう感じですよね。なるほど。
はい。
やっぱ半田選手なんかそういうやっぱ違うものを持っている感じがして、はい。では次に、まあ、そういう、まあ、今、まあ、実際そのマンモスジャパンツアー以外にも、はい、お二方とも、
はい、
いろんな団体に出られていると思うんですけれど、
はい、
まずちょっと沢選手、
はい、
ちょっと携帯にしちゃいますけど、
いやいや、はい、今ちょっとツイッターにアップしようと思って、
ツイッターに、なるほど、
友達の紹介だってい
うと、あ、そうですか、
はい、
やっぱリアルタイム性が大事ですね、
はい、
で、まあ、その、
はい、
まあ、先ほどもちらっと申し上げたんですけど、まあ、すごい本当日本だけじゃなくてアメリカのリングにも上がられて、
はい、
日本でもそういうメジャーなところから本当にサプロレスと呼ばれるところまで上がられている沢選手なんですけど、
はい、
やっぱりそれっていうのはなんかそういうなんですかね、なんかそういう風になるっていうことはもう割と最初から考えられてたってこと
ですか？いや、
はい、
考えてはいなかったですけど、
はい、
考えてはいなかったですよね。まあ、なんか会えられよ、来れよと、
はい、
なんか毎日慌ただしくしてるうちにこうなってしまったっていう、
なるほど、
はい、
割とあれですね、そういう あまり有名じゃないところとかでも、はい、そういうこだわりなく上がってらっしゃるっていうイメージがある。
そうですね、はい、それはこだわりはないですね、やっぱ自分が、
はい、
まあ、なんか面白いと思うところには、
はい
はい、もう自分から売り込んでいきますし、
あ、
はい、この前の草プロレス、
はい、
自分からお願いして、
あ、草プロレス選手が売り込んだ、
あなた話してください、
すごいですね、
はい、はい、
実際盛り上がったという評判は聞きましたけれども
、いやいや、楽しかったですね、
はい、あ、これからもそういった活動をされていく、はい、
そうですね、もう自分の嗅覚で、
はい、
自分の嗅覚で面白いと、
はい、
思うことにはですね、はい、どんどんチャレンジしていこうかな、はい、
そう聞くとなんか、これからの澤選手というのがますます楽しみになるんですけれど、じゃあ、半田選手は今、
はい、
まあ、メインはその名古屋のポジティーバー、
そうですね、
まあ、エンターテインメントということですけど、うん、割と東京にもちょっとお越しになってるイメージなんですけど、どうでしょうか。
たまにですね。
たまにです、
はい、うん、
結構やっぱりそういう地元で試合するのと東京で試合するのって気持ち的に違ったりとかしますか。
そうですね、やっぱりいっぱい、はい、いっぱいのお客さんに見てもらいたいですね。
ああ
、うん、まあ、よかったな、そういう気持ちがある、
う
ん、
あ、
よかった
ですね、気概があるということですね。
だから日本のね、はい、皆さんにマンモサンダを、
はい、
そしてこれをやっぱりネクストがあるわけです、
ネクスト、
はい、全部47都道府県、
はい、
全部制覇したら、
はい、
マンモスワールドツアーになる。
マンモスワールドツアー
この通り
すごいですね、
もちろん
ね。なるほど、
ね、今、はい、マンモスもまた今言いましたけども、
はい、
世界中のお客さんに見てもらいたいと、
は
い、
なるほど、日本だけじゃなくアメリカやメキシコやヨーロッパも、
そうなんです、マンモス
が言う言葉が、
プロレスがあるところだったらどこでも行きます。
どこでも行きます。本当ですか、
プロレスないところでもいい、
ね、ないところ
でも
ネパールとかで
ネパール、
あ、本当ですか、ネパールはあるみたいです、
アフガニスタンとかで行
きます。ネパールはあるんだよ。
あるんです
、すごいですね、
夢
は、
そう、
はい、広がるということ、
そうなんです、
はい、
はいはい、
では、まあ、最後に、はい、まあ、これは、まあ、お約束なんですけど、まあ、私 DSL、まあ、ドラゴンソルジャーローについて、まあ、どう思うかっていうことを、はい、まあ、ちょっと非常に聞きづらいんですけど、まず澤選手からお願いします。はい、
やっぱりですね、僕も結構いろんなところ、
はい、
団体に行ったら、はい、まあ、いろんな会話になるわけじゃないですか、
はい、
でやっぱりその会話の中に出てくる人っていうのは、やっぱりみんなの何かこう心の中に響いてるっていうか、何かしらこう注目がある、それはいい悪いに限らずね、何かやっぱり心の中に残ってるから、それをみんなに話したくなる、それでやっぱ会場に行ったら選手とこうね、あの選手さみたいな感じの話になるわけじゃないですか。で僕はやっぱり会場、いろんな会場に行って共通してやっぱ出てきた名前はドラゴンソルジャーロ
ー。
本当
です
か。だからドラゴンソルジャーロー知ってるって言われて、はいはい、最初はやっぱり僕も、はい、名前はねだから知ってたんです、
はい、
いろんなとこから話を聞くから名前は知ってて、でもなかなかその試合を、ね、
はい、
見る機会が
そうですよね、
なかったんですけど、僕初めて見たのはケニー・オメガと、
高島
平球場目プロです、
はい、あ、見に行って
見に行った
の、オーナーと一緒に見
に行った、そうなんだ、
普通に打ってますよ、
やられたなと思ったんです。
いやいやいや、
いや、あれはね、高島平っていう、はい、逆に聞きたいんですけど、なんで高島平を選んだの、はい、
あれはですね、まあ、主催者が、高島平に、まあ、住んでたっていう、まあ、すごい単純な、
あの家は誰のだった、
家ですか、
まあ、最後の方に使ってた家は、
あの最初の家は普通の何ていうんですか、公民館みたいな、
ね、公民館ですね、
はい、
なんか家、民家を使ってましたよね、最後の方、
あの最後は空き地ですね、
はい、あれ家入ってなかったっ
け、家は入ってないですね、最初がその、まあ、家みたいな、あとで主催者が管理人に送れると大変だったと思います
、あ、はい、まあ、あの高島平っていう、はい、地域を選んだセンスと、さらに九丁目っていうね、はい、高島平だけじゃなくて九丁目っていう、このフレーズにまず俺やられたなと思って、でそこで、
はい、
高島平と、
はい、
高島平で誰と戦う、はい、ケニー・オメガっていう外人と戦うっていう、まだ、
はい、
今みたいにケニー・オメガはみんなにこうね、
はい、
プロレスファンの中でこう、まあまあ知ってる人は知ってましたけど、
はい、
爆発的にこう知れ渡る前の段階でした
ね、IWGP ジュニアタッグ王者ですから ね
今やね、
はい、
だからまだその段階の前の時に高島平でケニオメガっていうか配信でワンマッチを行うっていう、もうこの言葉だけでもすでにもうやられたなっていう、面白いなっていう、
すごいよね、お客さんも並んでますからね。
そうですね、あれはびっくりしたね。
だからそれを成功させるドラゴンソーザローズって一体何者なんだろうって、すごいあれですね、僕の中では、
はい、
そう引っかかったん
です。あ、そうですね、ありがとうございます。
今日でも初めて、はい、生で試合を、はい、見させていただく
と、はい、はい、いや、ちょっと試合ないけど、
ないよ、ない
よ、ないよ、
ない
よ、あれ試合ない
よ、ないです。
ガンボプロレス試合、あれ、
あの前回、はい、あのサワさんが欠場して、はい、その X で自分
あね、出たんですね、
はい、出ましたけど、
今日は試合はマスクで出ないんです
か。いやいやいやいや、
なるほど、
はい、今日はもうあの純粋にあのお二方で応援に来ました。はい、ではすいません、あの次あの本田さんはその DSL っていうのはどういう存在
です
か。難しいですよ、
難しい。
デビュー当初から知ってます
ね。そうですよ、戦ったことはある。
ありますね、はい、まだ本当に
10回ぐらいやってるんじゃないですか。
終わりか、それで。
まあそれで終わりですね。
終わりですか。その頃と比べてどうとかあんまり、まあ、
いやー、でも、はい、その頃しか分かんないから、今の DSL が分からない
です。かっこいいな、
ハックに出てた ね、
はい、
ね、ヘタレの DSL くらいです
よ。どうしようもなかったですね。いやいや、
いつもね、
はい、
下田さんに怒られて、
いや、怒られたかな、分かんないですけど、まあ、まあ、
言われて、言われまくって、
はい、まあ、いろいろありましたけどね、はい、
あの頃しかあんまり。
なるほど、はい、では、まあ、あの最後に、はい、あのまあ、あのお二方の、まあ、今後の抱負というのを、
はい、
あの、
はい、
述べていただきたいんですけど、まあ、マンモスジャパンツアーに絡んだところでも、まあ、それ以外でももしよければお願いします。
はい、そうですね、はい、まあ、僕は、まあまあ、マンモスワールドツアーをですね、
はい、
来年以降、
はい、
そうですね、
さっきやる気出てる、
はい、まあいろんなところでね、
はい
はい、でまあ、やっぱり日本 も、
はい、
もうバリバリやっていきますけども、やっぱり僕も海外というところを視野に入れて、また1月に、ね、はい、海外のお仕事をいただいたので、
お、
そこでまた、
はい、
やりすぎがちょうどいい戦いをしていこうかなって、
はい、
あの海外では、
はいはい、
あのバチバチスタイルとかマトラスのスタイルっていうのは、はい、結構穴場というか、向こうでは例えばアメリカだと、はい、UFC か WWE、というか、
はい、
そういう、まあ、大雑把に言ったらその
2
つしかないんで、そのバトラスっていうその、
はい、
ちょうどその真ん中といったら変ですけども、
はい、
どっちにもそのこうベクトルがいてる、
はい、
そのスタイルっていうのは結構穴場かな。
なるほど。
バトラスタイルをですね、もっといろんな国の人に見てもらいたいと思って、
はい、サワ選手のこの、バトラス愛というのを感じたんですけど、まあ、あのファンダ選手はどうでしょうか。
あ、まあ、とりあえず、はい、ジャパンツアーで日本の、ね、
はい、
全員、ね、日本の人に見てもらって、はい、ファンに見てもらうっていうのが今、まず、
はい、まずは日本のファンに見てもらうと。で次は世界で、
まあ日本の人にまず見てもらってから、
はい、なるほど、
うん、はい、そこから考えようかな。
なるほど。
来年の今頃じゃね、
はい、
マモスさんだを、
はい、
例えば歌舞伎町とかでね、
はい、
アンケート取っても、
はい、
10人中もう10人が知ってる。
すごいですね、今そんなレースじゃなかなかいないです。
そうなんです、そのぐらいのね、はい、ね、知名度になってると思うんですけど、
オニカ選手とか超える低いですね。
そのぐらいの勢いでね、
はい、
頑張ろう、
はい、なるほど、はい、分かりました。ではあの今回のゲストは、
はい、
バトラーズの澤選手と、
はい、
ポルティーバーエンターテインメントのマモス半田選手でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
サワ宗則選手とマモス半田選手のお話を2回に分けてお送りしました。なお今後もゲストについてはあらかじめ告知するので、ゲストへの質問や番組のご感想などがあれば、dsl.yurudara@gmail.com、dsl.yurudara@gmail.com、あるいは、ツイッターで、#dslpod、dslpod ですね。そちらでツイートしていただければと思います。